皆さんこんばんは、さあ本日も始まりました、京都と上海に拠点を置くセブンズプレゼンツ、中国情報満載何でも言っちゃいな。この番組はね、普段ではありえないような中国を紹介いたします。上海万博がね今年あってね、皆さんぜひねこのラジオを聞いてね、中国へと行っちゃいな。またね、様々な場面で活用できる情報も満載なので皆さんお聞き逃しなく。はい、この番組ではね、中国一言講座をメインとしております。毎回ね、中国語の講師の方、またね、女性か、ちょっと噛んでしまいましたけどね、会話をしていただく女性を招きして、今日から今すぐにでも使える中国語を紹介します。それではね、講師の方を紹介します。前回と同様にね、京都駅近く博識中国さんでね、講師をされておられますデン先生です。こんばんは。
こんばんは、デンです。よろしくお願いします。
はい、どうですかデン先生、この間は。
ちょっとすごく緊張でしましたね。
はい、そうですか。まあでも2回3回とね、はい、重ねるとだいぶこうね。
そうですね、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それとね、もう1名いつもながらご協力いただける、まあ、素敵な女性、紹介します。さとみんです。こんばんは。
こんばんは。
はい、どうよさとみ。
どうですかね。なんか紅葉も終わったと思ったら一気にクリスマスイルミネーションが始まって。
そうやな、
ね、
京都ってイルミネーションどこなんですかね。
私ね、家の近くにロームさんの会社があるの で、
ね、
もう人がすごいんですよ。
そう、ね、交通の便とかどうなんかな。
バスとかですかね。なんか車で行くと多分大変だと思うん で、
ね、
渋滞になると思うんで。
あの前、
うん、
みんなね、それでもテンション上げ上げで、
上げ上げですね。
年末来てるんですけどね。その前ね、その前にって何の前かっていう感じですね。中国関連情報、一つ発表、発信したいと思います。中国の個人資産のお話ですけれども、皆さん中国個人資産どのぐらい持ってらっしゃるとね、持ってると思ってらっしゃいますかね。実はね、まあ、大手のね、フランスのキャップジェミニさんですかね、が発表した、まあ、最新のレポートなんですけれども、100万ドル以上、まあ、1億円以上ね、資産を持つ富豪の数、それがね、ドイツが、まあ、86万人、これ世界第3位なんですけれども、中国がね、なんと第4位の47万人となっているということでね、で、驚くべきことは、8年から9年、去年ですね、1年間で、中国の富豪数の数がね 31% 増ということでどんどん増えていってるというところなんですけれどもね、この間ちょっとこの話伝説どういうふうに思われますか。
そうですね、どんどん中国も発展していく中でですね、
はいはい、
お金持ちもだいぶ増えてきましたね。
そうですね、 31% 増ってすごいですよね、普通に考えて。
そうですね、はい。
日本って言ったらさとみどうなのかな、どんどんお金持ちで増えていってなさそうな気がするけれど。
どうなんでしょうね。なんか
不景気不景気言われて、
持ってる人は持ってるのかもしれないですけどね。
でも増えていってるのかな日本って考えると。
なんか厳しいニュースばっかり聞くので逆になんかね、
ねえ、お金持ち
がありますね。
あんまり増えてるってイメージないですね。
そうですね、中国はそういうイメージありますね、やっぱり。
なるほどね、まあ、31% 増で、うん、ちなみにドイツが、ね、6% 増えたということでね、ドイツがたった 6%、うん、で中国が 31% ということでね、すごい勢いで伸びてるっていうことなんですけれども、伝説の周りでそういう大富豪の方とかいらっしゃいますか。
いや、なかなかいないですね。
なかなかいないですか、はい
はいはい、でも不動産で、まあ、一括千金みたいな人が、まあ、しょっちゅうそういう話は聞くんですけれども、はいはい、やっぱり周りにはちょっといないですね。
中国の方でもですか。
そうですね、
その中国の土地の値段が一気に上がっていったりとかするから、ね、一括千金があるんですか、はい、
そうですね、一等地にビルですね所有してたら、もちろんその資産価値もすぐ上がりますね。
じゃあ一攫千金取ってる人はやっぱりそういう何やろ、こう一気に値段が上がるっていうポイントを抑えて、
そうですね、
買い占めてとかっていう感じなんですかね。
はい、
じ ね、
今度株とかそういう投資ですね、投資家とかですね、やっぱり、はい、
いやさつみ株買おうか、
中国のね、
そうです、
ね、先生にアドバイスいただいて、
ちょっとじゃあ次回はね、ね先生からおすすめの株情報と
そうですね、それは分かればいいですね、
皆さんぜひともご期待ください。はい、こういったところでね、とりあえず、中国語情報はこのあたりにしてね、中国語一言講座を始めたいと思います。デン先生、それではよろしくお願いします。
跟我一起回家吧。
好的，我跟你回去。
はい、これはどういった意味でしょうか。
あ、私と一緒に実家帰りましょうという意味ですね。
はいはいはい。で、さとみんが答えたのは。
あ、なんじゃあ一緒についていきますっていう意味ですね。
なぜさとみんは答えない。
私が言うんですか。
いやいや、その方がなんかこうリスナーはドキッとするんちゃうかなと思って。
ね、解説もらった方がいいかなと思って電話
しに。さとみんからの解説をちょっと、はい、
これは
ちょっとこう心を込
めて、ハウダーがいいです、いいですよ、
ですか、ね、そうですね、
いいですよ、で私も一緒についていきます、
うん、そういう意味ですね、
は
い、
それもね心込めて聞きたいなんですけどね。これ電線でどういう時に使うような言葉ですか。
まあこれはですね、プロポーズとかそういうですね、さらに交際を深めようという時にやっぱり、自分のお父さんお母さんに紹介して、という感じですね。あのこれから結婚を、
はいはい、
まあ、前提にというですね、
はいはい、
そういう場面がよく使われると思いますが。
なるほど、そこら辺は日本と一緒なんですね。だったら
そうですね、やっぱり両親に紹介するということは、まあ、結婚するという意味ですね。
はいはいはい、なるほどね。さとみん、これプロポーズ、こういうプロポーズ受けたらどう。
いいですよね。
嬉しいんや。
だってプロポーズですもんね。
まあまあまあプロポーズやけれども、あ、そうなんや。やっぱりこういうなんか一緒に帰ろうってちょっと重くなったりとかしのかな。
相手によるんじゃないですか。
リアリティありあるようなね。あ、相手によるのかな。まあまあまあ、またね、まあ、ラジオ聞いていただいている方ね、ぜひともね、プロポーズに使ってくれればと思うんですけどね。それではね、もう一回、今夜の中国語講座、復習しましょう。
跟我一起回老家吧。
好的，我跟你回去。
跟我一起回老家吧。
好的，我跟你回去。
はい、最後にもう一回ね、解説をお聞きしたいかなと思ってます。まあ、皆さんね、ぜひね、プロポーズにこの言葉を使ってもらえたらと思います。はい、本日の放送はここまでとなっております。この番組はね、京都烏丸にあります、セブンズがお届けしました。それではね、また皆さん、1ヶ月後のこのお時間に。せーの、
再见、
バイバイ。